恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコの福音書第6章1節から6節まで。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。今朝ここからイエスの驚きっていう題で御言葉を味わいます。8月が過ぎまして、いよいよ子供たちは新学期、教会も新しい思いで、この秋のプログラムに入って今行こうとしていますが、皆さんもこの秋、夏に自分のふるさとをですね、訪ねて帰ってこられた方も何人もいらっしゃると思います。私は今年は故郷に帰れませんでしたけども、私の両親はもう十何年ぶりでしょうか、四国の高知に帰りまして、一面楽しかった思い出とともに、ややこしい問題も引っ提げて、故郷っていうところはいいことであると同時に、なかなかその親族やそういったものの問題がそこにはいろいろあってですね、かえって厄介なこともですね、あるっていうことをこう知らされるんですけど、皆さんは平和のうちに故郷で過ごされたでしょうか。日系人の藤森氏がですね、ペルーの大統領になって、日本中大騒ぎでしたけども、特にその故郷の熊本の小さな村はですね、もうオラガ村が生んだ大統領ということで、大変な騒ぎでしたね。お国帰り、国に錦を飾って帰った時の喜びようもですね、テレビで見て、見たわけですけども、彼らは万歳万歳とですね、オラガ村が生んだ大統領を迎えたわけです。さあ、イエス様が故郷に帰ったとき、それはどのような迎えられ方をしたのでしょうか。一節、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。二、三年前に、このナザレの村を出て、そして、公の生涯、公生涯に入られたイエス様。もうそのわずかのうちに、国中にイエス様のニュースが、噂が広まるほどに、イエス様の働きは華々しい働きでして、ですから、まさに有名人になって、自分の村に帰ってきたわけです。安息日になって、土曜日、街道で教え始められました。二節、安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。彼らは、イエス様の話を聞いて驚いたんです。しかし、その驚きっていうのは、内容に対する驚きではなかったんですね。驚き、称賛したわけでは、どうやらなかったようです。こういうことを互いに言い合ったのです。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。 こうして彼らはイエスにつまずいた。ナザレの人たちからすれば、イエス・キリスト、イエスっていう男は、オラガ村で、まあ、生まれたわけではなかったんですけども、もう幼い時からナザレに移り住んできて、そして30歳になるまで一緒に遊び、一緒に育った仲間です。彼らにすれば、本当にですね、小さな頃、少年イエスと遊んだ人たちもたくさんいたでしょうし、イエス様は大工でしたから、家を建てる大工というよりもいろんなですね、農機具とか、そういう何でも作るようなですね、そういう、私たちが普通考えるような大工とはだいぶ違う、何でも屋みたいなものですが、農機具が壊れたので、イエス頼むよ、ちょっとまた直してくれないかっていうんで、仕事を頼み込んでいた、そういうですね、非常に親しい間柄の人でしたから、彼らからすれば、30年の間、ほんの2、3年前に自分たちの村を出て行った男ですから、もう、1から10まで私は彼らを知っている。私たちは彼を知っている。それはナザレの人たちからすれば、その通りだと思います。この人は大工ではありませんか？マリアの子じゃないか？そして、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか？その妹たち、イエス様の妹たちも私たちと一緒に、すなわち、私たちの仲間のうちに結婚をして、もう家庭を築いているではないか。まさに、イエスはこの村のもので、もう私は彼のことを全部知っている。しかし、このナザレの人たちの、俺たちはイエスを知っているっていうその思いが、実は、彼らのつまずきになったのです。こうして彼らはイエスにつまずいた。非常に興味深い言葉です。彼らはイエス様を知らないためにつまずいたのではなくして、彼らはイエス様をある意味で知りすぎていたためにつまずいたのです。ハル先生、こんな話を書いてます。金光教のですね、教祖さんがですね、あちこち日本中でもうすっごい奇跡を行ったそうです。ところが自分の故郷ではですね、その教祖さん、奇跡を行えなかったと言うんです。そして、ある人は質問をしてですね、教祖様、どうしてあなたの故郷では、あなたは奇跡が行えないんでしょうかねって言うと、その教祖さん答えて、私が教祖になる前、この村にいて、みんなと一緒に声を担いでた。声担ぎをしていたことをみんな知ってるから、私のことあんまりもったいなく思わないので、奇跡が起こらないのでしょう。とですね。変な話ですけども、この村の人たちはイエス様のことをですね、あまりにもある意味で知りすぎていたために、実はそれがイエスへのつまずきになったっていうんです。考えさせられることです。知らないことがつまずきではなくして、知らないのに、実は本当の意味でのイエス様を知らないのに知っていると思い込んでいること、それがつまずきなのですね。ナザレの人々にとってはあくまでもイエスはオラガ村の俺たちの仲間、それを超えるものではないのです。そしてこの村あってのイエスだと彼らは思い込んでいます。この土地の人間だ。俺たちと血のつながりのある親族だとですね、思ってるわけです。そしてそれを超えてイエス・キリストを見ることができない。血縁とか、その土地のつながりとか、血縁、血のつながりとか、そういうですね、血縁、血縁の中で人を見る。日本っていう国はまさにこの血縁、血縁を最優先する国なんですね。私たちはそういう中で信仰を持たされているわけです。親族の中に入ると、まあ私も故郷に帰った時ですね、お前は横山の一族であることを忘れすぎてる。相当ですね、いろいろ言われるわけです。いくらキリストの信仰だ言っても、親族あってのお前だろう。 お墓をもっと大事にしろとかですね、もっと親族のことを心思い、思いやれとかですね、いろいろ言われるわけです。もちろん、本当に不義理ばかりしているから言われても仕方がないのかもしれないんですけども、やっぱりそれを優先せよというわけです。親族あっての私、そのふるさとあっての現在ではないのか、それを大切にせよとですね、要求してくるのです。しかし信仰っていうのは、そういう土地のつながりとか、地のつながりとか、そういったものから、実は自由にされて、そういうものにがんじがらめになって生きていた、そういったものを優先に生きていた私たちが、そういった土地や地のつながりから全く違った。それが下からとか横からっていう関係であるとすれば、全く違った方向、すなわち上から、個人的に直接救いを与えられ、上からの命を与えられて、まさに血縁や血縁から自由にされて生きる。それが信仰の生き方です。だからといって、そういう親族をないがしろにしていいとか、ふるさとをですね、もうないがしろにしろとかそういうことではなくして、しかし、私たちにとって一番大切な優先は、実は神様とのそのようなつながり。それが優先になって生きるのがクリスチャンです。私もふるさと、高知があります。ですけど、もちろん、高知っていう、そのふるさとっていうのは非常に懐かしいものですし、高校野球やってても、星稜を応援するよりも、高知の応援をする方にですね、熱が入ってしまうのは不思議なことですけど。ですけど、そのような、ふるさととか、親族っていうのは、頼もしくもあり、懐かしくもあり、親しくもあるんですけど、しかし、今言ったようにそれは第一ではない。もはや、クリスチャンである私たちにとっては、過ぎ去った、私を産み育ってくれたふるさとよりも、国籍を持っている天国の方が、ある意味でもっと身近です。もっとそれが優先です。また、私と血のつながりのある親族よりも、主にある兄弟、姉妹のつながりの方がもっと密接です。もちろん、相当の意味合いの違いはあるでしょうけども、正直言って私にとっては、主にある兄弟、姉妹の方がもっと親しいし、ふるさと高知よりも天国の方がもっと懐かしいです。イエス様も30歳になられてそのナザレの村を出たその時から、いえもう初めの日からだったでしょうが、血縁とか血縁といったものを超えて歩んでおられました。もしもイエス様がふるさとナザレに帰ってから、やっぱりずっと30年間いろんな意味で厄介になった村ですから、一軒一軒ですね、挨拶回りをイエス様はしまして、お土産の一つもですね、これはエルサレムの銘菓でございますなんてですね、お菓子を持って歩いて、本当に皆さんのおかげで今あるんですよ、言ってですね、皆さんにいろいろですね、挨拶をして回ったとしたら、ナザレの人たちもですね、なかなか義理を重んじる、恩義を重んじる、やっちゃってんでですね、村で受け入れられたでしょう。しかし、そのこと聖書に書いてませんけど、イエス様は決して、挨拶回りしなかったと思いますね。そしてやっぱりふるさとに帰ると、やっぱふるさと様々っていう感じでこうみんなを持ち上げるはずなんですけど、イエス様は決してそんなですね、おべんちゃらをですね、言わなかったでしょう。安息日に街道で話しされた時にも、他で語られると同じように神の権威を持って彼らに強く迫ったでしょうし、悔い改めなさいとですね、罪を責めたに違いないです。神の権威を持って彼は語ったのですね。そんなイエス様の姿にふるさとの人たちはつまずくのです。しかしイエス様は三章の31節からのところでも、もうすでにそのような親族や血のつながり、また土地のつながりを超えていることを私ははっきり見てきました。 三章の21節のところで、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出て、気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエスの身内の者たちもイエスキリストを正しく理解していなくて、気が狂ったイエスは、という噂に踊らされてイエスを取り押さえに来たのです。そして31節。さてイエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。イエスの私は母です、兄弟ですということを盾にして、話をしているイエス様の間に割り込んできて、いかにも彼らは割り込む特権を持っているかのように、親族という盾を持ってイエスを取り押さえに来た、その親族に向かって、イエス様は非常に私たちからすれば冷たい言葉のように聞こえる言葉で、私の母とは誰ですか？私の兄弟とは誰ですか？そう言い切りながら、神の御心を行う人々、人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。だからってイエス様がお母さんを本当にないがしろにしていたかっていうと、聖書全体見るとき、最後の最後まで十字架にかかるまでイエス様が自分のお母さん、マリアのことを本当に気にかけていた、その姿を見るのですけど、しかし、イエス様にとっては、そのようなつながり、土地や地のつながりが優先ではなかった、ということを私たちは見るのです。ナザレの人々にとっては、このイエス様を知っている、慣れ親しんでいる、ということが、彼らの実は大きな誤解を、誤解のもとになったのです。彼らが触れていた30年間のイエス様のお姿っていうのは、実は、ピリピリとの手紙の2章によれば、イエス様は神と等しい方であるのに、等しい方であることを固執すべきことを思わないで、己を虚しくして、人の姿をとって、しもべの姿をとって、本当に自分を卑しくして、歩まれた。そのへり下ったお姿を、ナザレの人たちはただ見、聞き、慣れ親しんできただけなのです。しかし、その方が実は神から使わされた神の一人子、救い主であるっていうこと。彼らはあまりにも目に見えている30年間の人間のイエス、へり下ったイエスが彼らの目にあまりにも強烈に映っていましたので、その方が神であるということが到底思いつかない、信じられなかったわけです。私たちもキリストに対してどのような見方をしているでしょうか。もしかしたらナザレの人のように私たちの標準で自分たちの見聞きしているその範囲の中でイエス様を閉じ込めてイエス様を自分の理解や自分の納得の範囲で見てはいないでしょうか。異端というのは、いつでもそのように自分の見方、自分の理解の範囲でイエス様を見ようとするときに起こってくるんです。そのとき、イエスは神のような方であるけれども神ではない。っていうようなですね、教えが出てくるわけです。また、イエス・キリストは確かに立派な、尊敬すべき、偉大な人物だけれども、しかし、その奇跡や、処女降誕や、また復活などをそのまま信じることはできない。日本ではそういう人たちが多いわけです。イエス・キリストに対する尊敬を多くの人たちは持っています。偉大な人物。しかし、奇跡を行うことのできる神であるっていうことになると彼らはつまずくわけです。聖書はどう教えているか、聖書は私たちにどのようにキリストを示しているか、イエス様はご自分をどのように自己紹介されたかではなくて、自分はどう考えるか、どう感じるかが 優先されるときつまずいてしまうわけです。聖書が示しているイエス・キリスト、それはあなたにとって考えられないほど不思議なことがいっぱいあるかもしれない。でも、よく私はわからないから信じられません。理解できないから信仰を持つことができない。とんでもないことであって、聖書の中には私たちの理解を超えたことだらけです。理解できないから信じられないですか？いいえ。私たちは理解できないことだらけでも、私たちはそれをそのまんま信じ、受け入れるのです。信仰っていうのは、理解できたら信じる。全部わかるから信じるものではなくして、ただ本当に子供のように受け入れることです。イエス・キリストに対しても、そのような態度を持って臨まねばなりません。コリント人への第二の手紙、五章をちょっとお開きください。第二コリントの五章です。第二コリント五章の16-17節、新約の320ページですが、お開きになった方々で一緒に読んでみましょう。声を揃えて、第二コリント5の16-17。はい。ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。あ、ごめんなさい。ミオがそこに入ってましたね。パウロは、ここで、私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません、と言い切りました。人間的な標準。段階を見ると、16節、米印のところを見ると、直訳として肉によってとあります。肉によって人を知ろうとはしません。今後私は人を肉によって、生まれながらの人間の考え方、この世の価値観、上辺によってこれから私は人を見ません。かつては人間的な標準で、肉的な標準で、上辺の標準で、上辺だけでキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。パラと言い切るんです。今はもう、今後も、人間を見るときも、またキリストを見るときも、人間的には見ない。肉的には見ない。上辺ではもう見ません。と言い切るのです。これは、私たちにとってとっても大切な教えです。私たちはどうしても、上辺で、人を見、またキリストをナザレの人たちのように見てしまいます。しかし、私たちが上辺で人を見るとき、つまずくんです。彼らがキリストにつまずいたように、私たちも上辺で人を見、キリストを見るとき、人につまずき、キリストにつまずきます。パウロがコリントの手紙を書き送ったとき、コリントの教会にあった問題は、上辺で人を見るという見方でした。そのために、コリントの教会には分派ができ、妬みがあり、争いが絶えなかったのです。パウロは、今後、クリスチャン同士でも、上辺で互いを見ることをやめましょうと言い切るのです。目に見えるところで、外に現れているところで、私たちが知っているその様々な外に現れたことによって、人を見ることをやめましょう。人を見るとき、例えばクリスチャンを見るとき、やっぱり上辺を見ると、私はいろんなところで、と思うようなことあるでしょう。どうしてと思うようなことはいろいろあってつまずくかもしれません。でも私たちそのようなものだけでは、その人を見るとき、そのようなものだけではないことを知るべきです。すなわち、上辺とは違う隠れた部分。それはどういう部分ですか？その人と神様との関係です。その人と神様との関係を私たちは思い見るべきです。パウロはコリントの教会にキリストが代わりに死んだほどの人を食物のことでつまずかせるのですか。パウロの見方は人を見るとき この人はキリストが代わりに死んだほどの人です。隠れた部分で、この人をキリストは神はどれほど愛しているか、世の作られる前からこの A さんを神様は選んで、そして本当に様々なことを準備して、ついに時至った時にキリストに出会わせて、確かに今は未完成かもしれないし、いろいろなですね、欠けがあるかもしれない。しかし、確かに神の選びがこの人と共にあって、この人を神様大きく用いようと今見ておられて、一歩一歩神様は聖霊をその人のうちに満たして運んでいらっしゃる。そういう見えない部分のことを私たちが見るとき、人は違って見えてくるんですね。上辺で見えているものとは違う、その人の本当の姿をそこに私たちは見るのです。互いに、クリスチャン同士においても、お互いの間に見えない神様との関係、その背後のある神様を互いに見ることを本当に覚えていきたいのです。同じように私たちもキリストに対しても、上辺でキリストを見ることをやめましょう。パウロはここでこう言いました。かつては人間的な標準でキリストを知っていた。パウロはクリスチャンになる前、キリストを知ってたって言うんです。非常に興味深い言葉です。パウロはキリストを知っていたのか、どんな風に知っていたのかな、いろいろ想像を巡らせるんですけど。ですけど、知っていたためにパウロはキリストにどうしました?迫害者だったわけです。何とかしてキリスト、そしてクリスチャンを撲滅しようと、彼は行き過ぎ切って、クリスチャンたちを捕らえ殺していたわけです。しかし、それは人間的な標準でキリストを、上辺だけでキリストを見ていたから、キリストにナザレの人と同じようにつまずいたのです。しかし、そんなパウロが、ダマスコ途上で復活のキリストに出会ったとき、彼はそれまでも知っていたんですが、私が知っていたことは全部、実はつまずきのもとだったということを知って、パウロはそこでキリストに二つの質問をしたということをよく私は話します。とっても大切な二つの質問です。第一の質問は、主よ、あなたはどなたですか?パウロは知ってたんです、キリストについて。十分知っていたから、こんな奴は殺さねばならないってんで、もしかすると、キリストは十字架につけられたとき、パウロはそれを実際に見ていたかもしれません。それわからない。そして、クリスチャンたちを殺すべきだと知っていたから、確信を持って、先頭に立ってクリスチャンを殺していったわけです。しかし、パウロは今や、イエス・キリストに向かって、全く新しい心を持って、主よ、あなたはどなたですかと問いかけたのです。そして、パウロの生涯っていうのは、最後の最後まで、主よ、あなたはどなたですかという問いかけで貫かれたのです。これは私たちが、クリスチャンになったからもうその質問はなくなったではなくして、天国に行く日まで、私たちは主よ、あなたはどなたですか?いつも問いかけるべき。朝ごとに、主よ、私はあなたを本当にまだ知らないんです。どうぞもっとあなたを知らせてください。問いかけるべきです。そしてダマスコ途上でパウロが問いかけたもう一つの質問は、主よ、私はどうしたらいいのですか?主よ、私はどうしたらいいのですか?これも、パウロが最後の最後まで主に問い続けた祈りです。この二つの祈りを私たち、日々は忘れてはならないんです。もう、主を知っているような思いで、もう、なすべきことを全部分かったような思いで、それをしなくなるとき、分かった、やってるっていうところにつまずきがあるっていうことを知るとき、私たちも、主よ、あなたはどなたですか?明日の朝起きるとき、ぜひその祈りをしましょう。 主よ、私は今日どうしたらいいんですか？朝ごとにある場面場面で、主よ、私はどうしたらいいんですか？問いかけていきましょう。イエス・キリストは、もう私はイエスのことを1から10まで知っていると思ってつまずいてしまったそのふるさとの人たちの不信仰に驚かれたとあります。何回か聖書の中でイエス様がその信仰に驚かれたっていう場面、まあ、わずかですけどもあります。ユダヤ人ではなくて外国人に驚くような信仰をイエス様を見ておられます。しかし、他の大体の場面ではイエス様は嘆かれるんです。不信仰に嘆かれる。不信仰に驚かれたって言うんです。このイエス様の驚きは、一体誰にかけられている驚きでしょうか？他の誰でもない。この私、私は分かってる、思い込んでいる私に対する主の驚きではないでしょうか？主よ、本当に許してください。私はあなたを何も知らないのです。そんな思いを持って、今週も主に近づきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、イエスは彼らの不信仰に驚かれたと、なんと寂しい言葉でしょうか。不信仰に驚かれるイエス様の姿は、昔も今も変わらず、と思うとき、心を探られますが、神様どうぞ、今私たちを取り扱ってください。私は知っていると思い込んでいるそこに、実は私への不信仰の驚きがあること、私のつまずきがあることを今日教えられますが、どうぞパウロのように、私は何も分かっていません。主よ、あなたはどなたですか？本当に今日も心からの驚きと渇きを持って、あなたにそのように呼びかけることができるように、そして、あなたを知ることと、あなたの御心を知ること、私はどうしたらいいのですかと問い続ける私たちの生涯とさせてくださるように、心からお願いをいたします。今週から始まる一週の歩みの中で、様々な場面場面を通るところで、ここに私を導いたあなたは一体どなたですか？そこであなたを見ることができ、一つ一つのところで、私はどうしたらいいのですかと問いかけることを忘れずに歩むことができるように、そこにあなたとの出会いがあり、そこにあなたの御心を知り行うクリスチャンとしての歩みがあることを、どうぞ私たちに体験させてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。